おかわりいっちゃおかわり、うん、TD にもらおう。どんな種目だったの、あの過去に、過去に TD はの過去にやってた面白種目、
スナッキーあったわ、そういえば確かにめっちゃ昔に。
あ、そうなの、知ってるんやね、全然知らんな。
ちょっと待ってくださいよ。
あ、じゃあその前にじゃあ僕のテニスやりましょうか、
はい、テニス行きましょう、テニス。
あ、はいはい
はいはい、僕のテニスって別に私のもんでも何でもないですけどね。
下ネタに聞こえた今。はい、どうぞ。
はい。いや、それはあの、ペニクリちゃんがいるから、まあまあ、まあ。
そうね、もうペニって言っちゃダメだろ。はい、はい。
そもそもあの、オリンピックのテニス、オリンピック競技になったのも、そんなにこう、昔ではなくてですね。
あ、そうなんだ。
本格的に導入されたのが2000年のシドニーオリンピック以降なんですよ。
あら、最近や。
で、要するに、まあ、テニスってテニスプロテニス協会っていうのがあって、
はい、
それと実はオリンピックのテニスのと対立してるんですよ、実は。で、まあ、対立が明確になったのが実は今回のリオオリンピックからなんですけども、
そうな
の、2000年以降、2012年の前回のロンドンオリンピックまでは、
はい、
いわゆるあの、プロが、試合に勝って獲得するポイントってのがあるんですけど、
はいはいはい、
男子で言うと ATP って言いますけどね、女子で言うと WTA って言いますけど、まあ、そういうポイントが獲得できたんですよ、オリンピックに出たとしても。で、年間のポイントがあって、ランキングが出て、
はい、
ランキングが上がる方が、プロテニスのツアーのトーナメントで、
シードがね、
より、そうそうそう、シードをが良くなる、あの高いランキングの人と当たりにくくなるっていうね。だからまあ一つの戦略でもあったんですけど、今回のリオオリンピックからそのポイントがなくなったんですよ。
じゃあ無理して出なくていいってことだ。
はいはい。で、困るのはトップランカーは別にいいわけですよ。
ああ、そういうことか。はいはい、
あのそんな、まあまあ言ったらわずかなったあれですけども、
はいはい
まあ、関係ないと。まあ、出るのはまあ国のため、名誉のため、
はい、
はたまたあのゴールデンスラムっていう言葉があってですね、
はい、
これはあのグランドスラムって言われる、はい、いわゆる四大大会制覇っていうのがあるんですね、
はい、
テニスでいう。それに加えてオリンピックの金メダルを取るとゴールデンスラムって言われるんですよ。
完全制覇だ。
そうそうそう。で、それをまあ取りたいがために出る人もいるわけですよね。はいはい、大体まあトップランカーですよね。
そうですね。
そうすると、うん、例えば10位以下の選手、
はい、
この辺になってくるとあのこのオリンピックに出ずに、
はい、
トップの人がそっちに向いてる間に、
はい
まあ、直近に他の大会もあるんで、
はいはいはいはい、
そっちに出る方が優勝出る確率が高くなるわけですよね。
優勝候補がいないからね、
はい、それとこのオリンピックリオオリンピックの直後に全米オープンっていうのが、はい四大大会が、8月の25日から。
あらら。すぐやん。
本当も終わってすぐですね。
もうすぐやん。
はいはい。それにこう合わせれると。
ああ、なるほどね。
いうことで、なかなかこう、まあ、あの、これから出にくくなるっていうかね。
うんうんうん、
まあ、その中でさっきも言いました、トップランカーは出るんで、ゴルフと違うところは、まあ、まだ一応形的には、見る人的には、まあ、楽しみが増えると。
はいはい
はい、いわゆるあの、ウィンブルドンとか、
はい
全仏オープンとかって言われる決勝みたいなね、
うん、
まあまあ有力選手が出るんでとりあえずは、まあまあ見どころがいっぱいあるかなという中で、日本人はまず男子は、シングルスでエントリーしている錦織圭。
あ、やっぱ出るんやね錦織
圭。一応まあ出るってことになってますけど、
あ、まあ、
彼ちょっと怪我があるんで、
あららららら、
あの脇腹を痛めて全ウィンブルドンをちょっと危険したんでね。はい。まあ、それもあって、ちょっとギリギリまでどうか分かりませんけども、
うんうん
まあ、本人は出るとどうやら言ってるみたいですね。
はいはいはい
はい、で、まあ、彼のシングルスでライバルになるであろう、まあ、これも有名なノバク・ジョコビッチっていうランク1位の選手。
はいはい、ジョコビッチ国どこでしたっけ、
セルビアっていう国ですね。はい。それから、イギリス出身のアンディ・マレー。この、ついこの前のウィンブルドン勝った選手ですね。
はいはい
それから、ランキング3位のロジャー・フェデラー。これスイスの選手ですよ。それから4位のスペインのラファエル・ナダルっていう選手。はい。まあ、この辺が全部多分基本出ますんでね。
はい、
だからまあ結構大変ですけども、まああのこの多分ドロー的にも 後半じゃないとこのトップランクに当たらないんで、はい、まあ、そういう意味では錦織圭選手を応援しているテニスファンなんかは結構複雑なんですよね。このあとさっき言いましたけど直後に全米オープンっていうのがあるんで、そっちを優先してほしいっていう人もおれば、
まあ、でも優勝すれば金メダルってことですからね。
うん、そうですね。彼らの前回ロンドンオリンピックで、4回戦5回戦なんか途中で負けましたよね。
あ、そんな、うん、だからまあ前回5位入賞ですよ。
確かに5位か、はいはいはい、なんでね、まあそのオリンピックの名誉を取るかちょっとまあいろいろ怪我の絡みでちょっと悩んでるところだと思いますが、一方女子ですね、はい、今回3人出ます。
誰、
まずシングルで多分ご存じないと思う、土井美咲っていう選手、はい、それから、有望株の日比野直っていう選手、シングルスはこの2人ですね。それからダブルス、女子ダブルスはこの、シングルスに出る土井美咲とそれから穂積絵里っていう選手ですね、はい、
狙えるんですか、強いんですか、ね、
いやもう3回戦4回戦まで頑張ってねっていう、あ、まあ、世界ランク的にも女子のランクでも大体どうですかね、50位前後というか、はいはい、まだまだということですけども、
杉山愛的な人はいないんですね。
そうですね、まだまだなかなか難しいですよね。でこのオリンピックのテニスの試合に出る条件も、はい、ランキングが高くないと出れないんですよ。
なるほどね、
誰でも、はい、とかあとはダブルスは同じ国同士の選手じゃないと出れないとか、まあ結構いろんな縛りがあるんで、テニスのゲームの内容的には他のグランドスラムって言われる、まあ四大大会級のね、質を保ったゲームにはなると思いますけども。うん。まあそれと、やっぱり他の競技と一緒で、いわゆるこう自家熱って言われるね、はい、ことがあるんで、それでこう敬遠する選手。
いますね。
はい。何人か出てきてますんでね。はい。この辺もやっぱ直近ないとわからないですね。うん。
いやー。じゃあ TD に振ろうか思ったらあいつ落ちとるやないか。テニスね。
じゃあ、はい、面白競技いきますか。
ああ、そうそう、あなたが引き継ぐのね。
はい、いや、普通に今回ある競技で、
はい、
近代五種っていう競技があるんですよ。
ああ、はい、さっき見たな。はいはい。
はい、
何これ、近代五種で。
近代五種っていうのはですね、昔、はい、勇者は、はい、まあ、川を泳ぎ、
はい、
陸を走り、はい、馬に乗って山を越え、はい、敵が来たら剣で戦い、まあ、最後にはピストルの技も持ってるみたいな、まあ、一人でそのスーパーマンを体現できるかのような競技なんですよ。
日本人出るやん、一人男女一人ずつ、
はい、でこれはそのまあスイミングとか、
はい、
あとだからフェンシングとか、はい、まあ、フェンシングのさっきのエペやるんですよ。
泳いだ後
いや、トライアスロンみたいにすぐやるわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、ポイント制でこういろいろやってきまして、はい、まあ、最後に走りながらその走ったりピストル打ったりして、はい、一番最初にゴールした人が勝ちみたいな、まあ、ルールにはなるんですけど、
はい、
もうすごいですよね。だからいろんなことやっちゃうわけですから。
そうね、馬にもな
る。そうですよ、乗馬とかもやるんですよ。
全然想像ができないんだけど。
だから、なんかさっき言ったんやんか、今、一番最初に入ったらっていうのは、ノルディック複合みたいなやり方をするんだよ。
ああ、
他の競技の点数を秒数にして、
先に出れるわけ？
そうそうそう。
そうです。最後走って、決められた場所でピストル撃って、みたいな。
これで活躍、稼いで、これが得意やからとかで。
そうそうそうそう。
これで逃げるみたいな。
そうなんですよ。
まあ、ね、よく陸上系で固めてくれてたら、まだしも。
そう。
いろんな競技が混ざるんでね。
全くやらないっていうかね、要はこれ昔の軍隊のあれなんですよ。剣術があって、馬術があって、砲術から柔術の銃があってとかっていうの、
ね。エペが一番いらんやろ、これ。
いや、エペいるでしょ。
エペいらんやろ。
エペ総当たり、総当たり一本勝負。
エペいら
んやろ。なんならボケもできて、ツッコミもできて、一人コントもできて、漫才もできて。
ツッコミを極めようぜ、それは。
色モネ屋みたいですね、なんか。
ああ、ほんまやね。いや、もっとやろ。エペないもん、色モネ屋に。
まあだからこの競技に場所はっちこっち映るし、時間取るんでね、はい、生放送は 100% されへん競技やね。
ええー、
完全にまとめられんねん。
男女一人ずつしか出ないっていうね。
そう。
一人も出れば十分でしょ、こんな
ねえ、出るだけも偉いよね。
あれでしょ、多分自衛隊の人でしょ。
あ、そうなんだ。でもそれ光栄だよね、それ。
だから要は、
名誉。
近代五種はあれやったっけ、ジッポー打つんやったっけ、取っちゃったっけ。
ん、
あの実弾を撃つんやったっけ、確か。
近代五種は実弾、実弾って撃つんですか、マジですか。え、的に当てるやつじゃないんですか。
あ、どっちだったっけ、違ったっけ。クレイとかほら、要は実弾撃つやんか。だから別に実弾撃つは不思議じゃないねんけど、あれどっちだったかなと思って、あの競技。
実弾撃つの怖いね。
あとまあ、日本人選手、全く活躍の目処はない競技やけど、
はい。
まあ、あの、武井壮なんかがこう出てきて、若干、知名度が上がったかなと思うのは、十種競技。
そう、ある？
デカスロンって言われるやつ。
それ、あんのオリンピックで。
ありますよ。
競技あるある。もうヨーロッパの選手なんかはこれのトップになったらもう英雄よ。
デカシロン？
デカスロンって言われる十種競技って言われるやつ。
デカみたいなのがその十みたいな意味があるんですよ。
あ、十種ある、その陸上の中の一つの種目。
そうそうそうそう。
日本人は出ますね。出ます？はい、出ますね。
出るかどうか知らんけど、まあ無理だろうね。
十種と七種がある。
七種は女子。
ああ、そういうことか。
うん。
まあ、大体ほどほどみたいな、はいはいはい。その中で自分の得意競技がいくつかあるっていうかね。
だから、うん、10種あるから、
はい、
まあ、簡単に言うと、1000点持ってるみたいなもんなんや。
はいはいはい、
1人。で、決められた、走り高跳びやったら高さがあって、
はい、
100メーターやったら何秒っていうタイムがとかがあって、
はい、
それに対して、その基準を上回れば、そのポイントが加算されるの
だ。
そう。で、その基準よりも下回ると、その分マイナスになっていって、そのトータルを競うっていう。はい、全部基準でいけば、要は、1000点持って終われるわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
あ、1000点は1万点か。1競技1000点ぐらいから確か。で、確かそれやねんけども、まあ、1万点で終わることは絶対ないわけですよ。最下位、最高で今何倍や。9000の後半か。
わー、すげえ。全部トップレベルじゃないと。
トップレベルだけど、要は、みんなだから、自分の得意、不得意があるから、やっぱ不得意をマイナス食らってるから、その、1万点っていうのを超えることがないわけですよ、未だに。
はいはいはい。
うん。まあ、全部、筋肉というか、使う筋肉めちゃくちゃ方向性が違うからね、これ全部やってると、十種競技って。スプリントもいるし、持久走もいるし。
十種って、やる？テレビで。
テレビでこれも多分やってても総まとめぐらいでやるんちゃうかな。これも結局あちこちやらなあかんから、回らなあかんから。
結局2日間かなんかに分けてやるもんね、
これ。そうです、2日ですね。
うん。
じゃあここで千年さんにね、十種競技にまつわるトリビアを一つお伝えしたいなと思うんですけど。
はい、ください。
1976年モントリオール大会の、
はい、
陸上男子十種競技の金メダリストの、
はい、
ブルース・ジェンナーさんは、65歳になった2015年夏。
すげえな。
女になったそうです。
わお！ 65 歳をきっかけに何があったんですか？
まあ昔からその性同一性障害で苦しんでいらっしゃったらしいんですけど。
ああ、10種無理やから7種やったら出れるかなと思って女になったとかじゃないですね。
じゃないんですね。
持ってるなぁ。なんでそれ入れたんや、急に。
今見つけたんでね、コラムで。
ありがとうございます。
確か去年やったっけ、女性になったんで。
なんで
去年夏ですね。
補足を足すな、補足を。
いや、ちょっとニュースなってたんや、この人。やっぱり有名な人やから。
ケイトリン・マリー・ジェンナーさんに変わりました。
いや、全然ちゃうやん。全然ちゃうやん。
ちなみに、足すから補足なんであってね。補足を足すなんて2回言ってること
や。いや、なるほど。いや、いいわ。いいわ、それも。
ものすごい丁寧な日本語の訂正が入った、
ね、頭痛が痛いって言ってるやつですね。
そうですね、
はい、なるほど。月まで来た？月まで来てないですね。誰なんですか、あなたは。
鳥谷です。
あ、そっか、ここでは鳥谷やったね。
はい、ありがとうございます。
今日ね、うん、これ何回すんねん、このくだり。オリンピックの話してんだよ今日。そうそう、お前もゼロさんか、お前。何か喋りたいのある？ 急に
皆さんもう喋りましたよね、はいはい、いろんなことね。
ほぼ喋りました。
じゃあ今日はね、
おすすめする、
まあ、僕といえばですよ、
はい、
暴言、
あの、
はい、
そういうのやめてもらえますか。ね、僕はね、競技に真摯に向き合ってるんで、この競技に対しては。
何
ホッケーという競技なんですよね。
はいはい、言ってましたね。
はい。ホッケーってね、皆さんね、
はい、
まあご存知ないと思うんですよ、基本的には。は
い、ないです。
まあ名前は聞いたことあると思うんですけどね。
なんか今 CM でちょろっと、うん、プロミスかなんかの CM? なんかで。
あ、そうですね、はいはい。やってますし。まあ、どういう競技かっていうとですね、
はい、
あ、まあその前にまず日本は、女子日本代表が出るんですよ。
はい、
あのホッケーという競技に、まあ、男子は予選で負けて出れないんですけども、
はい、
女子が出て、
はい、
まあ、桜ジャパンという愛称なんですけどね、
はい、かわい
い、これ出てるんですよ。ちなみに男子は侍ジャパンって言って、
あ、
それが侍、野球よりも前に名乗ってますから、
はいはい、
あの野球日本代表がパクってるということなんですけど、これは事実なんですけどね、
はいはい
はい、まあまあそれはさておき、はい、ホッケーという競技はですね、まあ、簡単に言うと、
はい、
まあ、サッカーと、まあ、アイスホッケーの間の子みたいな感じなんですよね。
はい、
要は、芝生の上でボールを打って、ゴールに入れるという、まあ、まあ、そういう競技で、まあ、サッカーのコートよりもちょっと狭くて、フットサルよりも広いというイメージをしておいていただければ。で、グラウンドの上でやるんですけど、
はい、
人工芝なんですよ。
はいはいはい、ですね、
昔 の東京ドームの外野みたいな感じの、ああいう硬い人工芝の上でやるんですよ。
はい、
だからね、球が速いんですよ、めちゃくちゃ。
硬いの？
硬いんです。ボールはね、野球ボールぐらいの大きさなんですけど、
はい、
硬質プラスチックって言っても硬いプラスチックなんですよ。
はあはあはあ、
だから打ったらね、ほぼ空気抵抗がないので、
うん、
ふわってスピード乗っていくんですよ。
危なっ。
野球とかやと初速の方が速いじゃないですか。終速はどんどん遅くなってくるんですよ、はいはい、
そうね、そうね。
ホッケーの場合はね、伸びてくるんですよ、球が。
危ないや
ん。で、ホッケーのボールって中は空洞なんですか？
空洞です。
へぇ。
で、ちなみに私はゴールキーパーやってましたから、
はいはいはい、
だね、そのシュートを受けるわけですよ。
はい、
で、シュートはね、だいたいその140、50ぐらい出てる時もあるって言われてるぐらいで、で、初速、終速あんまり変わらないので、伸びてくる印象がすごいあって、だからその、昔その、僕が現役の時は、大学の時は、よくその、バッティングセンター行って目を鳴らすんですよ。
はいはい、
でも120ぐらいだったら全然遅いんですよ、
はいはいはい。
っていうぐらい、まあそういう速いスポーツなんですよ。速いとか、スピード感のあるスポーツ。で、まあ、ホッケーってマイナースポーツという印象あるじゃないですか。
はい、ありますね。
これはね、日本だけなんですよ、マイナースポーツなのは。ヨーロッパではむしろ野球よりも全然人気があって、プロがありますし。
なんか地味なイメージだけどな。これ何分ハーフとかなの
?35 分ハーフですね。
35
分ハーフで、ファールがあったら止まるんですよ、時間が。
ああ、うわ、ずっとじゃん、じゃあ。
だからその、時間稼ぎできないっていうやつ。
はいはいはいはい。
怪我したりしても止まります。
うわ。
あそこはバスケットと一緒だよね。
そうね、バスケット。
そうですね。
うんうん、
メンバーチェンジは
メンバーチェンジは自由ですね。
あ、
自由で、一応オリンピックは16人で、11対11なんですよ。
うおー、すげえな。
だからサッカーと一緒なんですよ、基本はね。
サッカーやね。フォワードとかミッドフィルダーとか書いてあるね。
そうですね。で、大抵フォワードは、
はい、
まあフォワード、サッカーで言うと、433というシステムを大体取るんですよ。
はいはいはい。ありますね。バルセロナスタイル。
バルセロナスタイル、
はい、
これはまあやっぱり中盤がかなり重要なの、中盤というか中からの攻撃がかなり重要で、というのもサッカーと違って、
はい、
クロスが上げれないわけですよ、その高いクロスが、
そうね、ヘディング、
だ中央突破が重要なわけで、
はい、
で必然的に中盤3枚で厚くなって、サイドよりも中盤
でセンターサイドバックは上がってくるわけ、
上がってきます、上がってきます。で、まあ、とにかく球が速いんですよ、球がね。
はいはいはい、はい。
球足がめっちゃ速いのが、これが魅力で。で、まあ、その、グラウンド、長方形のグラウンドがあってね。
はい、
長方形のグラウンド、まあ、4分割するわけなんですけど、 縦に4分割、縦に4分割、下、まあ難しいです。なんて言えばいいかな。シュート、サッカーやったらロングシュートあるじゃないですか。
はい。
OK、ロングシュートなくて、そのシューティングサークルっていうのがゴール前にあって、こっからのシュートしか得点が認められないと。
へ
ぇー。ハンドボールとは逆なんですよ。ハンドボールはサークルの外からじゃないと無理でしょ。
あ、そうかそうかそうか。ね、
だからロングシュートが認められないので、この中での攻防が主になると。で、サッカーと違う、ここが唯一というかかなり決定的に違うんですけれども、
はい、
まあ、基本的にその、得点の感覚で言うとサッカーと一緒なんですよ。はい、1-0、2-0 とか、2-1 とか、まあ、大体そんな風に左右するんですが、で、ここが唯一違うのが、このシューティングサークルの中、
はい、
まあ、サッカーでいうペナルティーエリアの中ですね、はいはいはい、ここでファールとサッカーだと PK じゃないですか。
PK、はい、
で、ホッケーだとペナルティーコーナーっていうのが与えられるんですよ。
コーナーキック？サッカーで言うと。
コーナーキックと PK の合いの子みたいなやつなんですけど、守備側が、
はい、
ゴールキーパー含めて5人しか守れないんですよね。
はいはい、
コーナーキックの時に、
はい。
相手側は何人来てもいいっていうやつで。
すげえ。
だほぼリンチみたいな感じなんですよ。
そうね。
これでもね、言ってもね、ちょっと分かりにくいと思うんで、ちょっと YouTube などで調べていただけると、すごい分かりやすいんですよ。
ね、
今調べれますかね。
ペナルティ
ーファー。YouTube で、
はい、
ホッケー、スペース、EHL、
はい、
スペースゴールと調べていただければ。
じゃあ一回それを見てみましょうか。
ね、それちょっと、はい、見てください。
EHL ですね。
はい、スペースゴールと、調べたら多分ペナルティーコーナーとか出てくると思うんですけどね。
いいですか、皆さん見ましたか。
はいはいはい、見ましたよ。
はい、皆さん見ました。これが、ゴールの中に5人入っとったで。
ゴールの中に5人入るんですよ。
で、わーって出ていったで。
要は、このシューティングサークルの、
はい、
まあ、端っこの方から、根元付け根端っこの方から、
はい、
攻撃側がパスを出すんですよ。
はいはいはい、出してた。
で、よく見たら、これ一回シューティングサークルの外にボール一回出してるんですよ。一回出さなあかんのっすよ、これ。
いや、めっちゃあるやん。
出して。
ペンチではないんちゃう、それ。これ敵側は。
敵側？
ほぼ決まるもんなの、これ。
ほぼ決まりますね。
で、
決めんとダメですね、これ。
あ、そうなんや。
ほぼ決まるというか、まあ、決まりやすいっていうことで。
うん、
で、なんかこれ見ていただいた中に、
はい、
そう、高く浮かしてるシュートあったでしょ。
はいはいはいはい。
だから、それ、そこまで行ってないな、まだ、
はい。あ、見てないですか。ちょっと見ていてください。
はい、
どんな感じのゴールになってますか？
あるあるあるある。なんかループシュートみたいな。
これがね、ホッケーの醍醐味、ドラッグフリックってやつなんですけど、これがめちゃめちゃスピード出るんですよ。
あ、出るんや。
めちゃめちゃ出てるんですよ、これ。
へ
ー。で、また変化するんですよ、これが。ナックルボールみたいな感じなんですよ、この。どっちに変化するか分かんないんで。
下を切るかに、ゴルフで言うと、
ゴルフ、いや、ね、ヒップ、ドラッグフリックっていうその名前通り、引っ張って引きずって、ある瞬間から浮いてくるんですよ。
引きずって。
だからゴルフのクラブみたいに、実は角度がないから。
これ打ってないんで。
うん。要するに、本当にサッカーでいうフリーキック、無回転キックのように。
無回転キックみたいな、そうですね。
足をこう当てて押し刺すみたいな、
ね。なるほど。
うん。で、これ要は、まあ味方が、キーパー含めて5人しかいないわけですよ。
はい。
で、攻撃する側も何人かけるかっていうことなんですよ。
はい、ああ、そうだ。カウンターとかもある。
カウンターもあります。余裕で。で、だからこそ逆に言えば、
はい、
いかにこのペナルティーコーナーを取りに行くかっていうのがこの勝負なわけですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
だから、シューティングサークル入っても、シュートを打たずに、ファールを、相手の足に当ててファール。あ、ちなみになんです。ごめんなさい。ルールで言うと、
はい、
このスティックとボールで扱うんですけど、足とかに当てたらダメなんですよ。あのファールなんですよ。
ハンドみたいな。
そうそうそう、ハンドみたいな。はいはい、基本スティックで全部扱うとダメなんですよ。
はいはいはい。
で、だからこのスーティングサイクルの中で、こう、相手の足に当てたりして、ファールを誘うとか。
これでもさっき見た、あれ、動画で、コーナーキックからシューティングサークルの外にボールが出て、
はい、
アメフトのドロップゴール、みたいに、なんか、ボールを一人、
手で掴
んでおいてっていう。
あれ、手で掴んでないんですよ。
あれはスティックじゃないんだ。
スティックで止めてるんですよ。
すげえ。
スティック、これ片面しか扱えなくて。
はいはいはい。
片面できっちり止めてるんですよ、あれ。で、まあ、要はこのプレイがあるから、
うん、
結構ね、その、弱いチームが勝ったりもするわけなんですよ。要はボールを支配されてても、その、このセットプレイで点取れれば勝つっていう。
ファール誘って。
はい。で、今回で言うと、日本、はい、女子日本代表チーム、桜ジャパンは、世界ランキング10位なんですよ。
あら、どうなのこれ微妙なの。
で、参加チーム12チーム。
あら、下の方じゃん、じゃあ。
で、6チーム、6チームのグループで分かれてて、
はい、
4チームが準々決勝に進めれるわけなんです、各グループの。だから簡単に言ったら、その、今6チーム中5位なわけですよ。
はい。
このグループの中では。
はい。あと1個、1個
あと1個蹴落とせば上行けると。
なるほど。
で、ちなみに、日本はこの、春、とある世界大会で、
はい、
ね、準優勝してるんですよ。
あら。
で、格上のチームに勝ってるんですよ。
あら。見つけたかな、何か。
そう。だから、可能性は全然ないわけじゃなくて、
はいはいはい、
メダルの可能性も十分あると思ってますし、はい。うん、そんな感じです。で、まあ、難しいですね。まあ、見たことない。
注目選手とかは日本代表で。
注目選手はね、小野真由美という選手がいるんですよ。
小野真由美、どこのポジションですか？
この人はね、まあ、フルバックという、はい、まあ、簡単に言うリベロみたいな。サッカーでいうリベロみたいなポジションの選手なんですけど、
はい、
この人は僕、大体、現役時代にもこの人プレイしてましたから、
すげえ。
まあ、現役時代から知ってたんですけど、
はい、
見てたんですけど、
はい、
この人は天理大学の選手なんですよね。
ですね。コカ・コーラ・ウエスト。
で、身長も高いですし、割と別品さんですし。
でも結構言っても31歳。
31、うん。
富山県出身。170センチ。でっけえな、女の人。北京オリンピック出てますよ。
そうなんですよ。前回大会怪我で出れなかったのかな。
小野真由美選手にちょっと注目しましょうか。
そうですね。守備なんで、やっぱリーチが長いんですよ、この人、女子にしては。
はいはいはい、170センチありますから。
で、さっき言いましたけど、パスする方法として、
はい、
まあ、打つ、まあ、ヒットっていう、まあ、普通に、まあ、スイングするタイプと、
はいはい
はい、これは、ホッケー独特なんですけど、スイープっていう技があって、
はい、
スティックを地面と平行にして打つんですよ。
地面と。はいはいはいはいはい。
このパスをよう使うんですよ、フルバックの選手は。
あー、ちょっと遠くに飛ばすために。
遠くに、まあ、早く正確に。
平べったいの細いところで打つってことでしょ？
そうですね、うん。細いとこっていうかね、横に向けて、正確に打つっていう感じですね。まあ、この人のこの守備であったりとか。
あ、守備もいいわけね。
ですから、まあまあ、ディフェンスなわけで。まあ、昔のサッカーで言うと宮本みたいな選手なんですよ、この人はね。守備を統率してね、
はいはいはい、あ、この人だな、顔全体写真でも分かりますね、はいはいはい、
で一応、この、今回で言うと親子高の選手がいるんですよね。
どういうこと？親子？
監督は永井さんという人なんですけど、
はい、
娘2人が今この代表にいて、
すげえじゃん。
永井さん2人いるんで、まあ、そういう、
あ、いる。永井葉月、
はい、永井葉月と永井なんとか、
長井ゆり。
長井ゆり、そう。この人らが、まあ。
ゆりちゃんがお姉ちゃんです。
はい。
24歳。
はい。
はずきちゃん21歳。あ、これ見たいです。ソニー所属でございます。
ソニーブラビアっていうね。はい。
はい、だけど、ゆり、姉ちゃんはレアルソシエダです。げえな、
レアルソシエダ。
サッカーやん。
サッカーね。だからスペイン強いんですよ。
あー、オッケー。そうなんだ。はあ。これは注目ですね。
そうですね。メダルもね、ここ、まあ、メダルまだ取ったことないんですけど、
はい、
前回も出てます、前々回も出てますし、
はい、
アテネからかな、
はい、
ずっと出てるんですよ。
女子だけね。
女子だけ。男子も弱いんで、
うん、
弱いと言っても、まあ、サッカーよりも全然そのランキングは高いんでね、15位とかなんで、
あ、
今女子も10位なんで、はい、負けしてメダルの可能性ないわけじゃないんですよね、うんうん、ちょっと勝てば、
まあ、その一個どっかで、
そうですね、
気持ち上げればね。
そうです、そうです。
なるほど。
で、何よりもそのホッケーというのが、まあ、日本では全然不人気なスポーツですけど、
まあ、メジャーじゃないってだけ
で。そう、世界でメダルを取るということで、一番驚かれるのはこういうホッケーとかの方が。何分、その、全世界的には人気スポーツなんで。
まあね、あの、何にもわからない私らは、どっちかというとアイスホッケーの方がイメージ湧く
じゃないです
か。
そうなんです
よ。芝生でやるアイスホッケーみたいな。
そうね。走らないといけないからね。
走って打って。
大変やな。
で、また球がね、球が当たったら痛いんですよ、これ、はいはい。めっちゃ痛いんですよ、これ。
キーパーも大変やな。
で、ホッケーもゴールの後ろって使えるんですか？
使えないです。
ああ、そこはサッカーと一緒なんだ。
サッカーと一緒です。
質問して逃げるな。ヒットアンダーウェイがすげえな、ヒットアンダーウェイ。
そうそう。
まあまあ、それでね、キーパーやってて、打たれて打たれて、その結果、今の鳥谷君がいるっていう。
いや、
そうなんですよね、そうなんですよ。これだからね、キーパーで言うと、
はい、
僕、サッカーのキーパーもやってたし、
はい、
ホッケーのキーパーもやってたわけなんですよ。
はい、
で、ホッケーの方はシュートがめちゃめちゃ早いんですよ。
はい、
だから基本的に止めれないんですよ、
はいはい。
で、止めるのに何が重要かって言ったら、もうポジショニングなんですよ、
はいはいはい。
ポジショニングで止めたようなもんなんで。
はい、
で、そこ行くと、やっぱサッカーのキーパーで、それを視点で見ると、
はい、
このキーパー下手やなっていうキーパー結構いるし。
最後悪口。ね、
いや、だからそこも重要なんですよ。止めたと思ったら、やっぱいいとこにおるんですよ、キーパー。
はいはいはい、ディフェンスとのこの連携もあるわけ？
ありますありますあります。
まあ、俗に言うコースを消すってやつよね。
あ、うん、
だから、ね、ホッケーのキーパーでも2パターンいて、
はい、
そのさっきのペナルティーコーナーでも、
はい、
最初、ボールが出たらめっちゃ前に出るキーパーと、
はいはいはいはい、
ゴールの近くで守るキーパーがいるんですよ、
はいはいはい。
もうこれも2パターンいるし、どっちがいいっていうわけでもなくて。
まあは
い、
若林、若島津とパターンがちょっと違うパターン、
ね。若島津だと多分出ると思う。
前に出ますからね。
はいはいうん、
これはでも見ますね、多分。
これめちゃめちゃ楽しいですよ、見たら。
まず女子から入れるっていうのもいいですね。
スピード感結構ね、遅いですし。
見やすいですよね。あ、TT 帰ってきた。
はい、すみません。
大丈夫、大丈夫。
はい、はい。
大丈夫ね。補足ちょうど、もう、お前が落ちてから、もうずっとゼロさんちゃんが、もう、面白競技を、
あら。
さっきから探してくれてます。
あ、何出した、何出した。
10週に出た65歳のおじさんが、おばさんになったって話です。
めっちゃ面白いやん、それ。そんな絵のないって。いやー。
なんかありますか？
なんでしょうね。いろいろね、見ていくと、
はい、
やっぱりね、第2回のね、
はい、
1900年のね、パリ大会がね、
熱い。
かなりこう、いろんなものにチャレンジしたんやな。
例えばちょうど、
生で見てないからな。
そう生きてね、生まれてる。
ですね、ちょっと待ってくださいね。さっきの、まあ、鳩打ちとか、
はい、
あれも、
2回大会。
2回大会なんですけど、1900年。はい。ちょっと詳しい情報はないですけども、馬の走り幅跳びとかですね。
馬に乗ってってこと？
いや、馬が。
え、金メダルが馬？
え、
じゃあ金メダルディープインパクトみたいな、そういうことですか？
じゃないんですかね。わかんないんですけど。はい、一応17頭が参加したっていうことだけ分かってますけど、はい、とかですね。
おもろいやん。十分おもろいやん。
それなんか復活してほしいですよね。
いやいや、
見たいね。現代競技に置き換えてほしいのなんかね。
日本頑張れってなんのかな、それ。大丈夫だから、
ね、なんでしょうね。あとは、これもちょっとね、簡単な情報しかないんで、一言しかあれですけど、たこ揚げですね。
なぜ夏に？
たこ揚げ。
たこ揚げってあれ、世界でやるん？
あるんじゃ
ないか。あなた、雷が電気やって調べた時に飛ばしてたのたこやで。
出たよ、たこ揚げ。
ああ、すごい。
すげえな。
ああ。
やるね。
あとは、まあ、魚釣りぐらいじゃないですか。
やるん？本当に？
これも
俺言おうとしたんだけど、それ釣りもオリンピック種目になればって言おうとしたら、
あったね昔。
1900年のパリオリンピックで行われた。
どうすんのよそれ。だから何を競うのよ。
2日間で釣り上げた魚の重量で順位を決める。
いや、重量か。一発逆転が期待できますね。
もうそれ、バラエティのロケやないか、それ。
奥田民生氏張り切って出るじゃないですか。
奥田民生がノリノリでやるやつじゃないかそれ。
城島でお願いします。
城島なのね。
松方さんじゃないのそこやっぱり大物。
いや松方さん本当一発逆転で金メダル狙ってきますよ。パラリンピック行きます？
あ、ありますか？
やっぱりパラリンピックもね、はい、フェンシングあるんですよ。車椅子フェンシング。
うん。
車椅子の上に乗って、はい、フルーレとエペとサーブルやるんですよ。
いやまたエペ出てきたな。あいつエペ出てくるの。
本当 ルールは一緒で、ただ、はい、あの違うのは車椅子なんですけど、車椅子動かないんですよ。
え？固定ってこと？
はい、車椅子が固定されてて、体を上半身をひねったり動かしたりすることで相手に届いたり避けたりするんです。
あ、距離はじゃあ当たる距離に動かされるわけだ。
はい。
うわ、それもまた。
でもあれね、それって言うと出れる障害の度合いって結構限られてくるんやね。
なんですかね、あんまりそこのところまで詳しくないですけど、
車椅子の上で動こうと思うと腰の部分は動かんと辛いからさ。
そうですね、
職場でやっぱり、うん、さすが仮面ライダーガールズ。
仮面ライダ
ーそれごめん、この番組聞いてると分からへんと思うけど。
ごめんなさい、そうです。
すいません。あ、でも、はい、あれですね、いっぱいメダルの数が書かれてるんで、多分その障害の程度に応じていろいろ種目があるんですよ、ね、うん、だから障害何の人のエペとかじゃないですか。
またエペ出てくる。
まあ、パラリンピックネタの続きを言うと、テニスも同じようにね。
あ、最強の人がいるでしょ、日本人の。
ありますから。国枝。
あ、そうだ、国枝。
ね。国枝慎吾。はい、はい。あのね、海外に行って、フェデラーに日本の選手は、なかなか強い選手がいないから有名じゃないと。言ったら、まあ、フェデラーが、いやいや、日本には国枝っていう素晴らしいプレイヤーがおるやろ。そうですね。うん。なかなかやっぱりそのね、今はもう、まあ、ユニクロが、ね、スポンサーになって、彼も、錦織君と同じような服や、着てますけどね。うん。その国枝は、確か、シングルスだと、2008年も2012年も金メダル取ってますからね。うん、はい、もちろんさっきの、四大大会なんかもずっと勝ちっぱなしなんでね。
うんうん。
はい。四大大会、多分優勝してるのがもう20回超えてると思いますけどね。うんうん、はい。それぐらいすごい人。で、女子は上地さんっていうね。
上地さん、
はい。上地結衣っていう大阪の子ですよ。
そうですね。
はい。あの子もね、結構トップでやってるますんで。
車椅子テニスって2バウンドしていいんですよね。
いいんですよ。うん。なんか、新居さんさっきいい加減。
ああ、いや、その、オリンピックの報道熱に対してのこの日本でのパラリンピックの報道のされなさ具合が、毎回イライラしてるんですよね、僕。まあ、やってるのは探してみるんですけど、うん、まあ、まあ、途端に終わりました的なこう引き方してやるのって NHK ぐらいがたまに
ちょっとするぐらいじゃないですか。NHK しかやんないですね。
そう、うん、俺もうセット販売にしてくれへんかなと、報道せないかんとかさ。
いやだから一緒にやればいいんやね。終わってからやるんじゃなくて。
そうそうそう、ああ、途中でね。
そう、途中でっていうかもう並行してやっちゃえばいい。
ああ、一緒に、ね。
オリンピック、パラリンピックで分けなくて、一つの大会にしちゃえばいいのよと思う。
ああ、なるほど。これはオリンピック委員会聞いてるからね。ぜひやってほしいですね、一緒にね。うん、
まあね、ちょっとだけ期間が延びるかもわかんないですけど、
いや、いいでしょ、いいでしょ。
選手も一緒くたんに、うん。一応日本代表ってことで、うんうんうん、トータルでできるんでね。
うんうんうん、
いいと思いますけどもね。
いいですね。
うん。じゃあ、あれしましょうか。なんか、ゲッツーさんのリクエストがあったということで。
あ、はい。
はい。今回のリオオリンピックに出るアスリートの、はい、まあ、美人な人。
ペニクリです、これ。リクエスト
だ。あ、ペニクリさん、はい、はい。一応、こう、ベスト3じゃないですけども。
知らんて。
3人見つけてきましたんでね。
あ、見つけてきたのね。
すごい。
はい、あ、オッケーオッケーオッケー。マックスさんの当てなんねえかな、でもな、女子のタイプな。一回見てみよう、それじゃあ。
はい、行きましょう。
行きましょう。
第3位ください。 調べます。
第3位は、あ、第3位か。第、ごめんなさい。1位から送っちゃいましたけども。
送っちゃった？
メッセージに、Facebook のメッセージ。
あ、来た来た来た来た。
はい、行きました。
はい。これが、1位？この人が1位？
この選手がですね、水泳の青木智美という。
あー、見たことある。
これ、はい、これ写真ちょっと違くない？青木ちゃん知ってるな。
これ一応直近の写真なんですけどね。はい。800メートルフリーリレーの代表選手ですね。21歳ですよ。
ちょっとやっぱ水泳してる体型ですね、肩幅的な。
うん、だからまあ、これを引いてみると結構怒り方というか。
青木ともみ、愛って書いて？あ、違うか。これじゃないか。
青木とも、知るっていう字かな。知るに、里子の里。
ああ。
はいはい。
はい。に、
三浦選手ですね。はいはい。はい。まずこの選手。
はいはいはいはい、はい。
はい。それから、二人目が、同じ水泳になりますけども、はい、これまあ前回ロンドンでメダル取ってる子ですけども、
はい。
回を送りましたけども。
までが少々お待ちください。
はい。
あ、
鈴木さとみという前回のロンドンで、夏目雅子に似てるって言われて、結構騒がれたショートカットの子でしたけどもね。
鈴木なんですか、下は。
鈴木さとみという子ですね。ビキハウス所属の子ですね。
ああ、いいな。
いやいや、髪の毛長くなってからより綺麗になってますよね、この子ね。はい。
これが2位ね。
はい。
水泳強えな。
で、まあ、これは多分千年さん好みかなと思う。
ああ、好み。絶対千年さん好み。
はい。
千年さん好みです。これ誰？新体操、これ何て言うんだっけ、これ。ボンボン。これ何て言うんだっけ、これ。
バトンですか。
あ、バトンでいいのか。
畠山愛理っていう。
あ、かわいい。
はい、子です
ね。背高い、顔ちっちゃいな。
21歳ですよね、この子もね。
畠山さん。
はい。
さん。あ、かわいい。
新体操ですよ。はい。この子を見るために新体操を見ても、別に損はしない。
あ、いいですね。もう完全にこの子が1位ですね、僕のあれは。ランキングは。あ、いいね。はい、あ、おるね、知らん子。
はいはい。ねえ、なかなか見ない競技ね。あと、番外編として。
はい、ください。
ラグビーの女子代表で。
ちょっともう、肩幅が、えらいことなってんじゃん。あ、でもそうでもない。かわいい。かわいい。
山口まりえっていう。はい、7人制ラグビー女子の代表ですよね。基本ラグビーの代表選手ガッと並んでますけども、
はい、
多分この子ぐらいしか目に入らないと思いますよ。
あ、そん
なにね。
そんなにね。はい、あ、いるんだ、ラグビーでも。
いますね、いますね。はい。
タックルとか、あんましないでほしいな。
まあ、夜のタックルはね。
あら、出ました。
はい。
タッチダウン。タッチダウンは違う競技だった。
トライです
ね。トライですね。山口まりえさん。
はい。
ああ、綺麗。いや、いいの持ってますやんか。
で、まあ、もう一個番外編として。
いや、もう絶対綺麗じゃん、これ。誰これ。
はい。これ、女子サッカーの、
はい。
アメリカの選手ですね。アレックス・モーガンという。
いや、もう全然名前だけ聞いたら、もう、はい、全然やけど。アレックスモーガン。
これがめちゃめちゃ綺麗ですよね。
綺麗やわ。
はい。何回でもいけるよってい
う。いや、もう本当に。かわいい。何歳？うわ、もう水着とかあるやん。
うん。
あー、サッカー、そうか、サッカーは日本は行くんでしょ？
サッカーはね、日本の女子は出れないんでね。
あ、そうか、出れないのか。
はい、はい。だから、大君さん改め、中里さんが出れないですからね。
離婚しましたからね、あの人。
離婚したんかい。
そうね、
分かりますね。大気味じゃなくなったんですよ。
はいはい、あいつが離婚するって何？旦那の DV 以外何？
いや、詳しくは知らないですけど、
ね。何だったんだ、あいつの結婚騒動じゃ。
いや、まあ、基本だから、遠距離だからね。いろいろね。はい。奥さんはドイツで、旦那さんは日本でって、それはね、いろいろありますから。
そうか。
はい。
リアルな。
まあ、あってもなくても関係ないですけどね。
いや、まあまあまあね。
はいはい。まあまあ、こんな、まあ自分好みの、まあちょっとこう、入り口は、まあ正攻法かどうかは別にして、うん、ああこういう選手が出てる競技も見れば、
いいですね。
はい。いろいろ楽しいと思いますけどね。
楽しい。
うん。
まとめてくるね。
メドルには全然絡まないんですけど、というとちょっと、おかしい言い方になりますけど、箱根駅伝というか長距離ファンは、2010年以降、箱根駅伝組が、今回長距離で出るんですよね。
マラソンじゃなくて、10万メートルとか
10万メートル
?1 万。死んでる。
5000、1万っていうね。はい、
100キロ
今回3。
競歩でもそんな距離
じゃない。めっちゃ受けてるよ。
自分で。すいません、ごめんなさい。すいません。
3人出るんですよ。はい、1人は、大迫傑っていう、大迫、元早稲田。
早稲田。
はい。それから、村山浩太っていう、これ、城西大でしたね。今、旭化成ですけども。はい。大迫くんは、日本の5000メートルの記録保持。
へ
え。浦山君は、日本の1万メートルの記録保持者ですよね。で、もう一人、元東洋大、今、ホンダですけども、設楽優太っていう。
設楽兄弟、
双子、
ね、うんうん、はい。それの優太だから、どっちだ、弟かな。うん。この3人が出ますよね。うん、で、あれは、頑張って入賞っていう圏内ですけども、こういう男子の長距離で入賞するっていうことも、まあ、かなりハードルが高いんでね。
だって男子の長距離って確かもう最後の方に黒い人たちがとんでもないスピードでスパートかけるやつです
よ、ね、うんうん、4人ぐらいね、ガーッと一遍に来るっていうね。はい。
1万メートル走ってるのに最後の100メートルが11秒台みたいな。
うん、そうそうそう。
いやいや、すげえな。すげえな。
いやー、これはちょっと見てほしいですね。もう駅伝ファン、もしくはまあ長距離ファンは。
はいはいはい。
はい。
いやー、本日はね、皆さんが、まさかオリンピックの話をしてくるとは思ってなかったので、戸惑いましたけども、まあ、いっぱいですね、種目だったり選手だったり、過去のね、種目まで教えていただいたので、これはみんな見るでしょ、今日、今年はね。しかもそれ今回また熱入れといて4年後の東京オリンピックで現地で見たりとかもあると思います。さらに熱の入れようがあると思いますのでね、日本応援していきたいと思います、皆さんで、
うん、
はい、また何かの特集の時に皆さん出ていただきたいなと思います。本日はタイガースキャストの熱をですね、はい、お迎えいたしまして、オリンピック特集お送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 This program was brought to you by Shenan Channel.